どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目に死ぬ力っていうのが帰ってこられた人に期待しながら御言葉から聞きたいと思います。おはようございます。昨日ですね、先ほどもちらっと言いましたけど、癒しの集会を行いまして、で、初めての試みでしたけれども、まあ、以前にも少しやったことあるけど、今回はっきり神様から癒しの集会のことを語られて、癒しの集会をスタートいたしました。で、まあ、示されたんで急にしたんで、まあ、インターネットには出したんですけれども、そんなに宣伝してなくて広報もしてなかったんですね。だから、まあ、今回はとにかくやろうと、一人でも二人でもいいから来たらとにかくお祈りをしてっていう、まあ、そんな感じだったんですね。ところがですね、20人ぐらい集まられましてですね、で6人の方は祈ってほしいということで集まってもらいました。で、まあ、癒しの集会の場合は賛美して癒された証し体験を話していただいて、それから短く聖書からお話をした後はお祈りをするんですね。だからお祈りの時間を長く取るので、まあ、30分ぐらいか40分ぐらい、まあ、賛美して予言して祈って聖書を読んで証しをしてメッセージしたら、まあ、あとは祈りの時間を、ね、たくさん取るということをやったんですけれども、すごく聖の臨在があったんですね。で、まあ、準備をそんなにしてなかったんで急だったこともあって、まあ、とにかく始めようという感じだったんですけども、いざその立って始めますと非常に強い聖の臨在がありました。で、神様の方がこうなんか本当に人々を癒したい、体とか心とか人生をね、神様の方が人々を癒したいんだなと思っていることを非常に強く感じましてですね、正直驚いたんですね。で、メッセージを語り始めたらですね、まあ、よくないことですけど、そんな準備してなかったんですけれども、とにかく祈ることを中心だと思ったので、すごい聖霊が飛びまして、メッセージしながら自分自身が感動してるんですね。これは自分が語ってないということですね。本当に神様から望まれたわけですね。で、まあ、実際その後お祈りし始めましたら、30分ぐらい祈ったんですけれども、一人の方をですね集中して、それでみんなで分かれて6人の方祈ってほしいと言われたので、大体2人ずつぐらいついてみんなで祈ったんですけれども、まあ、30分以上祈ったんですけども、非常に強く聖霊が望まれたんですね。ですから、これは神様がすごく癒したいと思っているなということと、もう一つはですね、来られた方々が本当に神様にこう治してもらいたい、体を治してもらいたい、心を治してもらいたいっていう強い願いを持ってきていらっしゃるということがよく分かったんですね。で、癒しというのは本当に人々を求めていらっしゃる方々は真剣なんだなということが分かったのと、神様の方もそういう方々に応えたいということを思っていらっしゃるなということを強く思いました。で、実は先週北九州に火曜日に行ったんですけど、岡田牧師が言っておられたんですね。まあ、賛美隊のブログをね、やってるのと同時に、癒しのブログを始めて、毎日、どんな小さな癒しでもいいから神様に求めて、まあ、証を書いてるんです、ずっとですね。そしたらある日ですね、教会に今来てる方の、癌なんですけども、その方の癒しのことを書いたんですね。そしたらですね、1日でですね、600アクセスがあったということでね、1日で600ってことは1週間で、4200超えますから、まあ、大きな数だと思います。ローカルチャーチでそれだけあると、ね、そして、まあ、ただその日すごくて1週間では1500ぐらいしかいかなかったみたいなんですけども、でも、1日で600ってのはちょっとすごいなと思うんですね。でそれはいわゆる死の時間の人がアクセスしてきたわけじゃなくて、一般 の, その、ね、家族をがんに持っている方やがんの方々がそのブログを見てですね、そのアクセスしてきているので、これはやっぱりすごい数だと思います。で本当にこう皆さんがこう治りたい、癒してほしいという方がたくさんいるんだなということを非常に強く思いますし、神様の方がそれらの方々に触れて癒していきたいと思っていることを、ね、ものすごく強く感じました。もういつもそうなんですよ、いつもそうなんですけど、今回はなんか今まで以上に強くそれを頭でじゃなくて霊に実感したんですね。だからぜひ皆さんね、病気の方が参ったり自分が病気になった時にぜひこう、ね、皆さんの手を差し伸べて祈ってあげていただきたいと思うんですね。私は力がないってお互い力がありませんけど、聖霊がうちに住んでおられますので、キリストの名によって手を置いて祈るときに、その私の手を通してあなたの手を通して神が働くので、ぜひ、ね、祈っていただきたいと思います。これから御言葉を語りますけれども、自分たちの力がなくてもですね、うちに住んでおられる聖霊様は癒すこともできる方ですし、イエス様はその人を愛していて治したいと思っていらっしゃるので、ぜひ、ね、そういう機会があったら、ね、どんどん祈ってあげてほしいというふうに思いますし、そういうことがいたらですね、ぜひ祈ってあげると同時に招いてください。教会に、来ないってね、教会に癒しの力がある、キリストが満ちてるからですね、まあ、キリストが満ちてるので、そのキリストに癒しの力があるのでね、本当に癒しが起こります。手を置いて祈るのもありますけども、教会に来てるだけで治ったという方いっぱいいらっしゃいますね。先週だっけ先々週だっけな、話したと思うんですけど、カンボジア行った60過ぎてから行った人の話ね、オンラインがあるから名前が出しにくいんですけど、ね、その方は57歳かな、6歳の時に教会に来て、熊本だったんですけど、 病気の問屋さんだったんですよね。本当に病気の問屋さんだったんです。でお医者さんからそんな風にしてお酒を飲んでいたらもう早く鼻血にするぞって言われたんですけど、話したように、まあ、二人の息子さんを本当は自分が引き取りたかったけど意味があってちょっと離婚した時にご主人の方に渡したと、ね、それでものすごい自分を責めていて、もう早く死にたいと思っていたので、仕事はちゃんとするけど稼いだお金を全部お酒とカラオケに追い込んでたんですね。でもお医者さんにそう言われても構いません、もう早く死にたいからって言って、もうね早く死にたいと思ってるから気にしないでガンガンやってたんですけど、その時主に出会ってですね、まあ、その同じ職場に、まあ、あの調理師さんをしていて病院の調理をしたんですけども、そこに主の時間の教会の人が行って、あのその人を見てて何か引きつけられるものがあって教会に来て礼拝に初めて来た時に賛美で振られたんです。いつもカラオケでね、あの大きな体をゆすって歌ってたそうなんですけども、教会に来てね、生まれて初めて聞く詩と曲でしょ、あの長崎、あ、主の時間ってオリジナルでしょ、賛美歌じゃないから、全く初めてなのに初めて聞く曲に触れられてしまって、もうそれでなんかもう神様が分かったみたいですね。それでその後その、カンボジアに行きたいと思って、でも自分は体が弱いから無理だと思ったんだけど、教会に行き続けたらですね、本当に癒されちゃいましたよね。でカンボジアに実際1年以上、60歳になってから行かれましたから、20歳代でも30代でもね、だいたい3ヶ月ぐらいで1回病気するんです。かなり大きい厳しいです。その後馴染んでとどまるか会わなくて帰ってくるかなんて大体ね。ところがその方はもう全然病気しないで、ね、ものすごい元気になって帰ってきました。これはあの分かる人は分かるんですけど、本当に奇跡ですよね。だからあの教会にいるだけで癒されるって、ね、ことがありますの で皆さんね、まあ、分かりやすいから今体の病気のこと言いましたけど、心の病も死の十字架はたくさん癒されてますから、特徴はね、教会に来てる人は癒しが顕著に起こるんですよ。これはあの牧師だから言ってんだろうっていうかもしれませんけど、客観的にそうなんですよ。客観的に。で、なんでかというとキリストが満ちてるからですね。だから確かにあのよく話してくる、ね、前北九州で長崎に来て平戸行って神戸行って東京行かれたダビデ前田牧師は、あのとにかく教会に来てましたね。北九州の頃も朝の礼拝から夜の礼拝までやって、休みがあって連休だったりしたらわざわざ泊まって月曜礼拝も出てそんな感じでしたよね。で、私が言ったわけじゃないです、本人がそれをねやってたんです。そしたら本人も奥さんも家族みんなが癒されて祝福されちゃいましたよね。だからぜひ、ね、人々を、ね、招いてほしいというふうに思います。その時に、ね、また起こっているところを、ね、知っててほしいと思います。で、その時開きました癒しの箇所なんですけれども、今日はこれをもうちょっと詳しくお話したいと思うんですが、もう一つですね、あの三越新聞値上がりしました三越新聞ですけれども、三越新聞の2面にですねピースの話が出ています。今回ね九州代表だということでね、まあ、ぜひ読んでおいてあげてほしいと思います。それと3面に後で、山本牧師が紹介されるかもしれませんが、マイリン・キャロダさんの最後の本というのはもう召されましたからね、最後に書かれた本、信仰その驚くべき力という本が出版されましたので、まあ、あの興味のある方はぜひ申し込んで読んでほしいと思います。それとね、いつも言いますけどごめんにですね、まあ、ごめんどうでもね、あの明かせてください。今回は伊藤牧師が出ています。でこれはあの入院しないといけないって言われてですね、土曜日の日にもかなり厳しくて、だけどちょっと日曜日が礼拝だからそういうわけにいかないって言った時に、まあ、感謝して喜んだら、先生が自分の専門外の方法の治療法があるけどこれは専門外だけどってことでやったら治っちゃったって話なんですね。まあ、その証が出ています。でこれは、ホームページのですね、思わず笑顔になってしまう話に出てる話なんですね。皆さんクリックしてくださったでしょうかね。ぜひ聞いてほしいんですよね。昨日この先週も言ったと思いますけども、短い話は2分台、長い話でも7分以内ですから、だいたい 4,5 分ですから、ね、ぜひ、ね、聞いてほしいと思いますけど、まあ、そこに出てる話です。ぜひ、ね、読んでほしいというふうに思います。それで、今日の方の聖書の方に入っていきたいと思うんですけれども、今日は大病の方のお話です。大病というのはですね、言語ではタラトってなってます。一番新しい第3版の聖書を持っている方はターラトって書いてあると思いますね。でなんでターラトになったかというと、雷病という言葉がもう今差別用語になってきてしまったことと、まあ、そういうことがあるので雷病という言葉を使わないで、まあ、ツァーラトってね、まあ、それともう一つはこのツァーラトが雷病を意味するかどうかということに関してちょっといろんな意見があるので、それでまあ言語のままツァーラトってしてる。ただツァーラトってわけわかんないでしょ。だから一応雷病という言葉でお話しさせていただきます。私は雷病の人を全く差別しておりませんけども、分かりやすいので一応この言葉を使わせていただきますので了解してほしいと思いますね。それで、一つ前の聖書は雷病と書いてありますけども、今日は雷病の方がイエス様のところに来て完全に癒された話なんですけども、ちょっと雷病について説明しておかないといけないんですけど、この聖書に出てきている雷病、この当時はですね、雷病というのはもう不治の病でして、 体が腐ってまいります。単に体が病気だけじゃなくて、大病っていうのは、神に呪われた病というふうに思われていました。ですから大病になったら体が腐ってきて病気になるだけじゃなくて、神から呪われたものなので、みんなから隔離されるんですね。家族からも社会からも隔離されて過ごさないといけなくなる。で、実際、うつる感染力もあったようです。だから、そういうこともあったんでしょうけども、だから神に呪われたものということで離されるんです。雷病になったらもう家族から離れなきゃいけない、社会から離れなきゃいけなくて、雷の谷って、ね、あって、その雷の谷で雷病の人たちだけで生活をするんです。でも当時はですね、26世紀もそうですけど、彼らの場合は、囚人というかキリストを信じた場合ですけども、自分たちで、例えば囚人は自分で食事を準備しなきゃいけないんですね。今みたいに牢屋に行ったらご飯食べれるってことはないんですね。だからこの雷病、雷の谷の人たちも社会福祉があってそこに食べ物を送り込んで、そんなことない、自分で食べ物を調達しなきゃいけない。だから家族の人が持ってきたりするんですけど、その場合に接触したらいけないんです。雷病の人にちょっとでも触れたら、触れた人も汚れてしまうんです。ちょっとでも触ったら、だから夕方ぐらいまで汚れて、みんなの中から出なきゃいけなくなってです。だからどうですかというと、ベーハーの映画見た方はね、知ってるかもしれませんけど、こうね、こう雷の谷の入り口あたりにでしょ、こっち離れてるところでね、こうね、こう来たらね、自分の家族だと思ったらですね、こうね、荷物をね、台の入り口がちょっと離れたところまで持っていくわけで、こうね、ポッて、こうね、日本で言ったら、お米炊けないだろうから、おにぎり、なんか食べ物を置くわけですね。そしたら、で、こう去っていきますよね。で、その人が離れて帰ったのを見たら、こう、ライの台の入り口の人がですね、自分の家族を置いていったって、離れていったって分かったから、それから取りに行って、それを出す。決して触れちゃいけないんですね。まあ、それはかなり厳しかったです。ね、かなり厳しい状況だったんですね。そういう状況だった。だから雷病になるってことはどういうことかって言ったら、単に病気になったじゃなくて、もう社会から家族から断絶されてしまう。そして神に呪われたものだというふうに本人も周りも思うわけですね。これは辛いですよね。これは辛いですね。で、そういう病気だったわけですね。で、雷病の人は基本的にみんなのところ来ちゃいけないんですけど、どうしても弱ってくる場合にはベールを巻いてですね、言わないといけない。私は雷です。私は雷ですってね。言わないといけないね。ね、そしたら触れちゃいけないからみんな逃げるわけですね。ベンハの映画を見た方はですね、ベンハのお母さんと妹だったっけ、お姉さんだったっけ、妹だったっけ、妹だっけ、妹がですね、雷になってしまうんですよ。で、ベンハが雷の谷に行ってね、自分の母とね、妹を探し出すんですよ。で、そして連れてくるんですよ。そして、あの方ってイエス様のことなんですけどね、あの方に会わせたいって言ってね。それで、ちょうどイエス様がビアドローサの十字架にかかるところでね、そのビアドローサに、ね、歩くんです。その時にそのところに連れてくるんですね。で、みんなわーって人だかりがあってですね、最初彼らが雷だとわからないからね、こうみんな人だかりしてるんですけど、ある人がハッと気づいてね、雷病だとわかるわけですよね。それを連れてきたお母さんというのが、ね、その瞬間わーって言ってね、バッと離れたら一斉にみんながザーッと引くんですね。そういうシーンがあるんです。ただその後ね、イエス様が見つめてくださったら治っちゃうっていうね、まさにすごい感動的なシーンがあるんですけど、ただ人々は引くんですね。で、それは大げさじゃないんです。当時の社会ではそれが普通だったんですね。つまりそういう状況だったんで、それを踏まえてね、ちょっとここを見るとね、ちょっと分かってくることがあるんですね。で、いきますよ、8章の1節からね、そのことちょっと頭に入れてください。イエス様が山から降りてこられると、山っていうのは山上の説教、昔は山上の水軍と言いました。マタイの福音書の5章あたりから、ね、イエス様はずっと5章、6章、7章と説教されます。これを山上の水軍、昔はそう言いましたね、今は山上の説教と言いますけれども、この説教された、それを聞いたたくさんの群衆がね、こう聞いてたんですけども、その説教が終わって山から降りてこられたときに、だから多くの群衆がイエスに従ったと。ね、感動してたくさんの人が参ったわけですね。いいですか？そのたくさん人がいるところに2節。すると一人の雷病人が、ここで一人と書いてあるから一人で来たことがわかります。身元に来て、イエス様の身元をそばに来て、ひれ伏して言った。主よ、心一つで私を清めることができないます。聖書はね、さらって書いてあるんです。何でもね、聖書ってね、たった一行の中にね、ものすごい深かったり、人間のドラマが実はあるんですよね。ね、読み込みすぎちゃいけませんけど、でもやっぱり知っとかないといけない。で、これね、さっき言いましたように、イエス様は群衆がいっぱいいるわけでしょ、人気があって今。ね、で、雷病の人たちは、雷の時は雷ですって言わなきゃいけないわけでしょ。そのたくさん囲まれているイエス様のところに来るってことは、勇気がいったと思いませんか。ね、だって雷病だと分かってみんなわーって聞いてるわけでしょ、ね、それから、ね、嫌われるわけでしょ。それなのにイエス様のところまでやってくるっていうのは、当然そこまでにたくさんの人がいるから、その人をより分けないといけないわけでしょ。これ、ね、だからこの人は 本当に治りたかったんだと思います。昨日癒しの集会に来た人みたいに本当に治りたかったんだと思いますね。で、病気の人たちっていうのは治りたいって強く思ってる人多いんですね。治りたい、もう一つはね、イエス様のところに行ったらなんとかなる、イエス様のところに行ったらきっとなんとかしてくれる、イエス様は必ず治してくれるってね、まあ、信じていた、期待してたと思うんですね。じゃなきゃね、わざわざ来ないですよ。みんなから笑いだって嫌われた目をして、蔑まれた目をして嫌がられるのは分かってるのに、それでもやってきたということは、一つは何としても治りたかった、そしてイエス様のところに行けばきっと治る、必ず治るって期待して信じてたから来たと思うんですね。で、皆さん今日ね、礼拝に来られていますね。イエス様が誰よりも喜んでいます。牧師の私も喜んでいます、ね、お互いも喜んでると思うんですけども、期待してきてるでしょうかね。別に病気じゃなくてもいい、経済の問題でもいいし、人間関係でもいいし、職場のことでもいいし、自分のことじゃなくたっていいんですよ。イエス様のところに来た時に、ね、自分で持ってきて解決した人と、自分のことじゃない誰かの問題を持ってきて解決した人は、聖書にいっぱい出てきますから、ね、家族や子供のこと、ね、おじいちゃんおばあちゃんのこと、ね、友人のこと、それを本当にイエス様のところに今日期待して願いがありますか。この雷病人は治りたいという強い願いがあったんです。で、皆さんね、願うことは喜ばれます。神様に願うんですよ、ね、で、願いがあるでしょうか。自分のことでも家族のことでも友人のことでもいい、どんな問題でもいい、こうしてほしいっていう、ね、願いですね。そしてもう一つは期待してますかね、イエス様に。アメン。いや、嬉しいですね。そういう反応してたと説教しやすいんですよね。ありがとうございます。前の人がね、していますってこうすぐに、ね、言ってくださったらね。日本じゃあんまりしないんですよね。海外で説教するとね、反応がすぐ起こるんですね。スタンディングオベーションを持ったりね、いろいろね。日本の場合あんまりしないです。思っててもね、なんかね、思っててもね、武士は笑ってはいけない。ところがあるからですね。ですね。でも、皆さん反応していいんですよね。で、期待してますか。本当にイエス様にきっと何かしてくれるぞって、きっと神様何かしてくださるに違いないって、これを期待しているところに起こるんですね。で、この雷病人は本当にそれを期待して、ある意味でうんと人間的な言い方をしますよ、恥も外部も捨てて、みんなにどう思われるかなんて関係ない、どうしても治りたかったから来たんですね。で、聖書を見るとここは雷病人が本人が来ています。でもね、本人が来れない問いがあるんです。聖書の他の箇所に出てきます。本人が来たくても来れない状況だったり、あるいはもう本人があまりに落胆してしまってて、本人は希望さえ持てない時ってあるんです。願いさえ持てない時があるんです。でもその人の代わりに親であったり子供であったり友人が本当にその人のことを願ってやってくると、神はその願いに応えてくれます。まあ、他の箇所見たらいくらでもそういう箇所ありますよ ね、 だからね、その願いを持ってイエス様に期待して来ていただきたいんですね。きっと来てらっしゃる。そしたらね、それは答えられますね。この時そうだったんで、ね。で、まあ、全部話してからちょっといくつか例を話しますからね。で、そしてですね、来ました。そうしましたらですね、3節。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の頃だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼の雷病は清められたと。瞬時の癒しが出ています。で、まだ今まで日本ではこの瞬時の癒しがなかったわけではないけど、多くはなかった。でもこれからね、この瞬時の癒しが始まってくるということはね、私最近あっちこっちでね、証しを聞くときに感じてたんですけど、昨日実際やってみてですね、癒しの瞬間やってみてですね、これは確かに神様の方がなんかしようとしてるなということを感じます。で、すぐに治らなくても意味がある場合が本当にありますから、すぐに治らなくて落胆しないでくださいね。待たされることの中で育まれるものとか培われるものがあるので、特に信仰は立て上げられますからね。でもイエス様は瞬時に癒されましたし、今でもそれが起こります。で、この時瞬時だったんですね。ただ面白いのは、ね、イエスは手を伸ばして彼に触り、私の頃だけ清くなれって言われたんですね。で、皆さんね、雷病はさっき言ったように触ったら、触った人も汚れるんです。旧約に書いてあるんです。触った人も汚れるんです。だから触っちゃいけない。でもこの人は何て言ったかと言ったら、この人は私を治してくださいじゃなくて、私を清めることがおできになります、あなたの心一つで、イエス様がそう願ってくだされば私を清めることができる。なんで清めるかって言ったら、神に呪われたものと思われてるから、その私を清めて神に受け入れられるもの、本当に祝福されたもの、そうしてほしいって。単に病気を治すだけじゃなくて、社会復帰して家族に元に帰ってもう一度人生を生きたいと思ったんですよ。そう言ったんだから、清めてくださいって言った。 で、この人面白いですね。イエス様はだからあなたの私の頃は清くなれって言ったんだけど、わだわだね触らなくったってね、雷病に。イエス様はですね、石田さんも小川さんも遠く離れてるね。例えてないね。で、何かというと、ね、その雷病の人にですね、触らなくてもですよ、私の頃だけ清くなれって言えば癒されちゃうじゃないですか。神の言葉なんだから。それから綺麗になってから抱きしめてあげたらいいわけですよね。でも雷の時に治す前に触ったら汚れる雷のままに、おそらく私はね、頭に手を置いたんじゃなくてね、まさに雷病のところに手を置いたんじゃないかと私は勝手に思ってます。これは分かりませんよ。天国行ってイエス様に確認しないとね、書いてないから。私はそう思う。イエス様からして、何を言いたいかというとね、イエス様は雷病のままで、その呪われたものって言われてるそのままで、あなたは私の目に高価だって、私はあなたを愛してる、そのままであなたは素晴らしいって、だけどあなたが願うようにもちろん癒そうって言って癒されたんです。大事なところなんです。これから奇跡や癒しはいくらでも起こります。盲人の方が見えるようになったり、ね、聴覚障害者の方が来るようになったり、車椅子まで立ち上がったり。でも聴覚障害者はそのハンディを持ってるからといって、その人の人格が人より劣っていることは 100% ありません。神様に愛されていることは 100% ありません。そのままで本当に神に愛されたとっても高価な素晴らしい存在なんです。だけど神様はその上でその人を癒されるのです。ここはすごく大事なところなんですね。皆さんですね、私たちもね、いろんな弱さがあるじゃないですか。病気になった弱さ、あるいはいろんな弱さがあるじゃないですか。で、弱いままダメなまま神の前に出ていって、神様はそのままで私たちをそのまんまで愛されるんです。そのままで受け取ってください。ただね、そのままで放っておかないんです。本当に愛する人は弱いところ、弱いままでいい、弱いままでいいよって受け取ってくれるけど、弱いままで放っておかなくて、そこを立て上げるんですね。例えば秋元牧師はよく言われるように、本当に体が弱くてね、50歳まで生きた奇跡と言われたし、誰よりも体力がなくてね、トイ箱を飛んでる、お母さんが見学来たらトイ箱を飛んでるのがいてですね、一人どうしようもないのがいて、なんだ誰だと思ったら秋元牧師だったとかね、プールに行ったら二人だけね、授業をね妨害してるぐらいなんかできないのがいてね、誰だと思ったら秋元牧師だったとかね、そういう話に満ちているって本に書いてあったじゃないですか。で、これ本に書いてあるか言ってるんですよね、書いてあった。それぐらい弱かったわけですよね。虚弱児だったんです。ところが治っただけじゃなくて、そのまんまで愛されて救われたわけですよ。治っただけじゃなくて、誰よりもハードなスケジュールをこなす体力が与えられたでしょ。面白いんですよね。いいですか。それじゃダメだってんじゃない。そのまんまで神様を愛して受け取ってくれるけど、そのままで終わらせないのですね。この時も雷病のその患部に手を置いて、その雷のままで、あなたは呪われてなんかいない、私に愛されてる、とっても素晴らしい存在だって。でもそれを治りなさいって、清くなることは私の頃だから清められよって言って癒しちゃったんですね。でこれはすごい希望です。で、先週も言ったと思うんですけどね、神の愛ってね、そのまんまで受け取ってくる。まあ、分かりやすく言えば学生がいるから0点でも OK、 でも、ね、ずっと0点でいいよってだけじゃない。それだったらね、いやあなたはできるよって、大丈夫だよって言って、それをね、10点20点30点100点まで引き上げてくださる方なんです。途中で失敗してまた0点取ったらバカって言わないですね。ニコッと笑って抱きしめて、さあまた行こうって言って、何度でも諦めずに、いいですか、そのままで受け取ってくれるけど、立て上げていかれる方なんです。これが神様の素晴らしさなんですよね。それが本物の愛です。愛は期待するから、愛は諦めないから、ね、で、イエス様はこの時本当にこの雷病の人を愛しておられたので、その雷に触れて、その上で私のことは清くなれと言ったんです。しかもね、これ面白いのは、この後瞬時に治った後に何て言ったかって、4節で気をつけて誰にも話せないようにしなさいとね、ただ人々の証のために行って自分を祭司に見せなさい、そしてモーセの命じた備え物を捧げなさい。モーセというのは旧約聖書で立法なんです。実は雷病かどうかを決めるのはお医者さんじゃなかったんです。当時、さっき言ったように宗教的に神に乗られたものと思われていたので、雷病の場合は祭司が決める。祭司が見て、そのいろいろなものを旧約聖書に書いてある規定に従って、雷です、雷ではありません、雷になりました。で、面白いんですけど、体だけじゃなくて人間だけで建物も雷にかかったりとかね、あるんですよ、旧約聖書を読むと。そしたら壊さないといけないとかね。で、人が雷から治った時には、祭司がちゃんと見て確認して、雷ではなくなったってきちんと備え物を下げて、もう雷ではありませんって言われたら社会復帰するんですよ。イエス様はちゃんとこの人に治ったんですよ。治ったんだけど、ちょっとまずみんなに言う前に、きちんと聖書に書いてある通り、旧約に書いてある通り、最初のところに行ってきちんと下げ物をして、きちっと戻りなさいって。 家族のところに、社会に、そしてこれからは歩んでいきなさいって言ったんですよね。私ね、こういうのはね、本当に主の愛を感じるんです。牧師をしているといろんな方が来てですね、言うわけですよね。でもきちんと手順を踏んでやらないと後で大変なことっていくらでもある、ね、で、あのイエス様はちゃんとこの人が社会復帰できるように、きちっとみんなに認められてできるようにこうしなさいよってそこまで言ったんですよね。なんかね、で なぜイエス様は癒されたかって、やっぱこうアイデアが原因ですよね。で、昨日癒しの集会をしたんですけど、まあ、ここまでは聖書の解説なんですけども、初めてということで昨日はトシア牧師にね、証しをしていただきました。で、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、トシア牧師は昨日はですね、証しをくださって、やっぱり何回もした証しだからでしょうけどね、非常にね、油注ぎがあったからか、聞きながらね、なんもよく知ってる話によく感動したんですよね。で、ご存知の方も多いと思いますが、トシア牧師は生まれた時からアトピー性皮膚炎だったんです。知らなかった方はびっくりするんです。アトピー性皮膚炎だった。で、小学校3年生8歳の時までアトピー性皮膚炎がひどかったんです。かなり。それで、まあ、寝てるとね、アトピー性皮膚炎かいそうですから、かいちゃうんですって。かいちゃいけないって言われたけど、まあ、寝る時にもかいちゃうんですって。何度言われ、いくら言われてもね。それではっと朝起きるとシーツがもう血に染まって真っ赤なんですって。もうそういうことが日常茶飯事だったんです。で、誰が殺したんだかって、本人も治りたかったけど、お母さん、トシア君は次男坊です、末っ子なんですね。もうお母さんから見たら可愛くて仕方がない、ね、なんてトシア君にも可愛い頃があった、ね、もう味噌汁になってしまいましたけどもね、そのトシア君が、ね、見て可愛い、ね、なんとかしてあげたいって母親は思うでしょうね。それでこっちの病院、あっちの病院って連れて行ったそうです、ね、言って聞けばね。そしてあといろんなお薬があるじゃないですか、市販で売ってる、いわゆる、ね、そういうのもね、いろいろあったんですって。面白く言ってました。やると3日4日、場合によったら1週間、たまに2週間ぐらい効くんですって。でも1月経ったらもう元の木阿弥なんですって。どんないろんなものがあってもちょっと効くけど、もう1月経ったら全然もう元の木阿弥になるんですって、ね、それでそういうことをいろいろあって、である場合には医療器具あるじゃないですか、なんかこう、ね、いろんな医療器具市販で売ってる、それをね、大体ああいうのってね、何十万ってするんですよ、ね、それをそういうのもいいと聞くと、母心ですね、その何十万ってする医療器具を買ってね、で彼もお母さんがね、買ってくれたから、やっぱりやるわけですよ。一生懸命自分もなりたいし、お母さんの気持ちも分かるから、一生懸命その医療器具をね。で、やっぱりちょっといいんですって。でもすぐも全然効果を発揮したくなるんですって。何をやってもダメだったんですって。で、何をやってもダメで、もう本当にもうどうしてもダメだった時に、トシア牧師のお母さんのお姉さん、今佐賀教会の南牧師の奥様、吉谷南君の宮崎の牧師、吉谷南牧師のお母さんですけども、がですね、クリスチャンだったら言ったんですよね、トシア牧師のお母さんにね、教会来たら治るよって、ね、教会来たら治るよって、治ってる人いくらでもいるよって、まあ、実際いたからですね、その証しも含めて言ったの。その頃はまだクリスチャンじゃないからね、藁にもすがりたいって気持ちで、ね、それともう、ね、なんでなんでしょうね、あらゆることをやり尽くした後に教会に来る方が多いんですよ ね, ね、もうあらゆるところをやり尽くして、もうあらゆるお金を使い切ってすっからかになってから来る人が多いんですよ ね, ねでも皆さんね、それはね、みんなは言ってないからですよね。もっと早くいろんな方に言ってください ね, ね, ね、それでね、わらもすがる気持ちで来たんで、お母さん一人じゃなくて、トシア君とお兄さんがいるんですけど、お兄さんも連れてきたの、3人でね。で、初めて佐賀教会に行ったんですって。その頃、今東京にいますダニエル森君が、牧師だったんですけど、まだ若くてね、21ぐらいだったっけ、とっても若かったんですけど、説教したんですね。そしたらね、トシア牧師はまだ小学校3年の8歳、ものすごく素直で、ね、可愛かった頃、素直だったんですね。なんかあそこら辺で笑い事なんです。素直だった。その日単純に信じたんですって。そしてそれだけじゃなくて、あ、イエス様のとこ行けば治るんだって、本当に素直に信じたんですって。イエス様死んだわけじゃなくて、イエス様なんかこれで治るんだって本当にその死んだんですって。そしてその日信じて、それから教会が始めて、一月後、2月5日、26日の殉教記念日ですよ。まだ殉教祭がなかった頃、その前の年です ね、確かね、400周年の97年から始まったから、96年かな、じゃあ、ね、その年にですね、朝佐賀の礼拝に行った後に、そのダニエル森牧師は長崎から使わされたから、一緒に長崎まで来て、長崎の夜の第三礼拝で、その頃は第三だった夜がね、今は違いますけどね、で洗礼式やったんです。私覚えてるんですよ、よく、ね、で、トシア牧師はですね、泣きじゃくったんですね。 すごい可愛らしかったんですけど、でね、で本人はその時緊張してたから泣いたと思ったって、その時は、でも今わかるって、あれは聖霊に触れられてたんだって。で面白いですよね。そこから変わったんです。しばらくだって思ったの、あれアトピー出てこないって。でもその時は分かってなくて、最近飲んでる薬が効いてるのかなと思ったんですって。でもはって気がついて、それがしばらくだって、待てよって、洗礼の日から全く出なくなったと思ったんで、薬やめたんで、今日、30を迎えます。22年間あの洗礼の日以来アトピーは出たことが一回もないんです。天に帰る日までこの地上の肉体にはもう出ないでしょう。見事ですよね。主のもとに来て期待して信じて、そして主のもとに来て、まあ、洗礼を受けてね、その日からなんですよね。その証しをされました。でお母さんの切なる願いと本人の切なる願いがあったんですよね。でなんですね、神は生きているんですよね。本当に主のもとに来て期待している時に主は与えてください。でも面白いですね、アトピーが治る前にまず彼は救われた。アトピーのままで、アトピーのままで神様はあなたを愛してる、それで十分価値があるぞって。でもアトピーのままじゃなくて、それを癒してくださった、ね、でなんですね、これをね覚えてほしいですね。でもう一つはですね、これ昨日もちょっと話したんですけど、今日もっぺん話せって話があるから、昨日来た人はごめんなさい、2度目ですけど、イエス様が来らされた。イエス様だから当たり前なんです。でもイエス様は私たちを通しても同じことをしたいと願ってるんですよ。さっきも言ったように私たちはただの人間です。お互い誇れば、叩けば埃がいっぱい出る。埃ってプライドじゃなくてね、埃罪の埃がいっぱい出る。そんなことはないって人はすいません、でも出ると思う罪人なんですよ。だけどイエス様が住んで聖霊がおられるでしょう。私の手もあなたのただの手です。でもキリストの名によってこの方に信頼して祈ると聖霊が働いてくださるんですよね。でそれをね、実際した人なんですね。伊藤牧師、この前一回話したと思いますけど、伊藤牧師、今日出てるこの話ではない、伊藤牧師、証しがいっぱいあるんですね。で、この人ね、でこの人は、奥さんの晴美さんが車椅子ですけども、なんだっけ、側腕、何症だったっけ、覚えてきてますか、側腕、なんとか症って、すみません、ちょっと名前忘れましたけど、難しい病気。でそれは、もう若い時から言われてて、30まで生きたら上出来と、もうそれ以上は生きれませんって宣告された。それで、彼らは島原から、島原の島原から、熊本に福祉がいいからそっちに行って生活した。ある時になったらもう本当に痛くなって、もう介護の人にちょっと触るだけで痛いし、ちょっと体を動かすだけで痛くて、ギャーとかとか言ってて、もう食事の時でもそうやってもう苦しくて見てられないぐらい苦しくなって痛くなった。それで大学病院 その専門の権威の先生とも連れて行ったら、先生が言われたんですね。時が来ましたねってね、もういよいよ時が来ましたねって。方法は2つありますと。一人は麻薬を打って痛みを蹴散らす、分からなくする。でも麻薬を打つと、何度も打つと麻痺してくるので、ね、痛みをなくすだけでもう死ぬときはこう、ね、伸ばせませんと。もう一つは、ね、言ったんですね、手術をすればほんの少しだけ伸ばせる、ほんの 1,2 ヶ月だけね、それはできますとね。手術をすればでもどんなうまく手術したとしても3ヶ月半年も生きれないと言われた、はっきり、ね、伸ばせないと言われたんですね。それでね、彼らは、ね、それを聞いてね、帰ってきて絶望したんです。特にね、伊藤牧師はですね、奥さんが大好きなので、あの人ね、熱血感だから若い時はちょっと怒りっぽいとこあったんですけど、今はもう本当にいい牧師になりました。でもね、今でもね、奥さんのことになるとね、ちょっとね、昔の癖があってね、カッとなる傾向がある。でもいいですよね、奥さんのことになったら冷めてしまう人よりよっぽどいいですねで、ね、そういう感じなんで、ところがね、その彼がね、奥さんと二人でね、もうね、救う道がないけど死ぬのを待つしかないって言われた、お医者さんに。でこれ冷たくありませんね、お医者さんとしては自分のできる最善をやるけど、もうこれは避けられないって、もうないって言われたんです。お手上げだって、二人で愕然としたの。その時に主の十字架に出会ったの。それで癒しの証をいっぱい聞いてて、教会に来るようになって、まだ信徒じゃ牧師ですじゃなくて信徒ですよと、もう普通の信徒ですよ。でそれで来てる時に、まあ、当時エリシャ牧師だったんですけど、言われたんですね、蒼天祈祷するといいですよって。朝祈って聖書にね、お読んだ時に神様語ってくれるからって。で彼らは始めた蒼天祈祷ね。それで来た時にマルコの16章のところに、病人に手を置けば病人は癒されますというイエス様の弟子への命令がある。病人に手を置けば病人は癒されますという言葉が、で蒼天祈祷、それを読んだ時に、ただ読んだ時にその言葉を飛び込んできた、あの伊藤牧師にはーっと飛び込んできた、ものすごく深く強く、えっと思ったんですって。それで 今までそんなことしたことはないけど、手を置いて奥さんに乗ろうと思った、まあね、愛してる人はチャレンジするんです。治らなかったらどうしようなんていう前にとにかくやろうって、なんとかして治ってほしい、どうしても治ってほしい、生き延びてほしいってと思ったので、彼は、ね、もみを見まねやったことないけど、牧師がやってた真似して頭に手を置いて、ねね、神様ってね、どうか、ね、晴美さんっていうかね、治してくださいってね、癒してくださいで、ね、真似してイエス様の名によってなんとかの病気出ていけとかね、癒せてよとかね、全く真似、見よう見まね、ただ真似しただけでも本当に心から真剣に乗った。 2,3 分ですよね、3分も乗ってないかもしれない、2分ぐらいかな、まあ、とにかく真剣に乗った、ね、それでハッてハッてしたんですね。それで、ねまあ、真剣に心から乗ったけど、まさか治ると思ってないから、乗った後に戻ってきたらね、痛くないって言うんですって。でもね、信じられないんですって。本当痛くないって言うからね、じゃあちょっと揺すってみるよ、いいねとか言って揺すったんですって。で、触っただけで痛がってたんですよ、揺すってみてちょっとね、痛くないって言うんですって。まだ信じられないんですって。なんか自分が祈ったから無理してるのかと思って、本当じゃあもっと吸っていいかとか言ってね、ガーって吸ったんですって、ね、あの病気じゃなくても痛くなるぐらい吸ったわけですよねそしたらね、奥さんが笑いながらね、全然痛くないって言ったの。そしたら昨日の晩から大学のボランティアが泊まりに来てくれてたの、ね、ハンディを持ってるから、その人は全くの無理したんですよ。その人が、ね、びっくりしてですね、すごいと言ってですね、奥さんと彼と3人でもう大喜びしたってことですよね。そして今も生きております。それが30いくつの時なんですけど、今いくつか言ったらオンラインなので後で怒られますか、言いませんが、あの聞かないで半世紀超えてますね。つまり何かというとね、今も生きてる、一時じゃなくて続いてるんですよ。それで元気にね、あっちこっち行ってますよね。よくその施設に行くとね、言われるんですね、どうして晴美さんはそんなに明るいの、元気なのって向こうから声かけてきて、それで結構話をするから、晴美さんの前いつも人がいて、クリスチャンが結構、クリスチャンの人結構多いんです。ほとんど介護した人クリスチャンになりますよね、ボーンアゲンしちゃいますよね。面白いですよね。彼は言葉にとって手を置いているんですね。私たちが基地のところに来て癒されると同時に、今度は私たちを通してイエス様は傷んでる人や病んでる人に触れたいと思って、で糸牧師の時に瞬時にやったのが瞬時だったんです、ね、で一つは追い詰められていたでしょう、もう一つはね、本気だったし本当に愛してたんだと思います。で皆さんね、あなたが心から愛してる人がいたらためらわずに祈ってください。あなたにも私の手にも何の違いもないですよ。でも聖霊がおられるのです。この方は全能の方で奇跡を行う方なんです。で病気に限りません。境内の問題、人間関係の問題、ね、仕事の問題、いろいろあるじゃないですか。もういくらでも世の中にいろんなことが起こりますよね。神にとって不可能なことは何一つないんです。どんなことだっても。で今体のこと言いますけど、心の病も一緒です。ぜひ ね、 今ね祈ってほしいですね。その時に主が働かれます。またあなた自身も主からその恵みを受けて、今度はあなたを通して人々にその恵みを受けましょう。で癒されるとね、解決はすごく嬉しいんですけど、人間ってね、神にせず作られてるからね、自分を通してね、技が起こるとね、もっと嬉しいようにできてるんです。これは体験されると分かります。人ってね、自分が祝福受けたらすごく嬉しいんだけど、自分を通して誰かが祝福されるともっと嬉しくなるようにできてるんですね。これその両方を神はね、私たちに、ね、与えたいと思ってですね、ぜひそれをね、覚えていてほしいというふうに思います。今日はここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私のうちに豊かに働いて奇跡をなし栄光を表してくださることをありがとうございます。どうです様、お一人お一人が抱えている問題や戦っていることは違うと思いますが、それを本当に主のところに持ってきて、主の癒しと奇跡を見ていくことができるように、また私たちを通してなさる神の技を止めていくことができるように、力強い御手を持って導いてほしくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りはいかれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はそれに答えてくださいます。天のお父様、お一人お一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって イエス・キリストの名によって、腰の痛み、背中の痛み、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。また足のしびれ、なんか足の痛み、イエス様って命ずる、その足に触れてください。主は足に触れてください。耳よ、完全に癒されよ。喉よ、完全に治れ。脳梗塞の後遺症を完全に取り除いてください。イエス様って完全に癒されよ。どうぞ、お仕事において祝福を与えてくださり、必要なポジションが与えられますように、また関わりを祝福してくださいますように、また経済の必要があります、この必要に関してあなたが完全に満たしてくださいますように、豊かに導いてください。主の前にあることを示されて決心したんですけども、まだそれを全うしてない、従ってないというか全うしない方がいらっしゃいます。彼と前に示されて約束したこと、あるいは決めたことは全うしなさい。それを全うしたときに、神の用意されている次の祝福が開かれてくると主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお答えください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ子犬が悪は、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせよろしくお願いします。